リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2月曜日の午後5時40分からと、第4金曜日の午後1時5分からは、京都府男女共同参画課より、もっと身近に共同参画をお届けします。この番組は、京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は綾部市から田舎よそらしどの森島舞さんに来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は綾部市から田舎よそらしど代表の森島舞さんにお越しいただきました。森島さん、よろしくお願いします。
森島と申します。綾部市の西坂町で田舎よそらしどというお店をやっています。よろしくお願いします。
早速ですが、田舎よそらしどさんのお店について教えてください。
はい、いくつか商品はあるんですけども、看板商品はジャムです。店舗限定のジャムも入れると年間15種類ほど作っていて、珍しいところだとぶどう、柿、生姜、人参、シークワーサーなどがあります。材料は、自分で育てた新鮮な野菜や果物です。お店は91歳の祖父と母と私の3世代でやっていまして、というのも田舎よそらしどは私の祖父母の家でもあるんです。私は福井県の高浜町に住んでいて、往復2時間かけて通っています。
高浜から綾部へ通われているんですね。
そうなんです。ちょっと遠いんですけども、通っているのには理由があって、田舎よそらしどを始めるきっかけでもあるんですけども、祖父母の家を残したかったっていう理由があるんです。で、後を継ぐ人がいなくて、祖父の代で家が終わってしまうんですけども、私が小さい頃から遊んだ思い出深い大好きな場所なので、何か私にできないかなって思ったのが、始まりでした。で、自分の、管理栄養士の資格を持っているんですけども、その資格と、祖父母がずっと育ててきた果物の木や畑、両方を生かしてできることっていうことで、まずはジャムを作ってみようっていうことでこの仕事を始めました。
それはいつ頃のお話ですか？
開業したのは2014年です。ジャムを地元のお土産屋さんや直売所で売り始めて、おかげさまで最近ではそらしどさん知ってますよって言ってくださる方だったり、続けて買ってくださる方も増えて、続けてきてよかったなって感じています。
一押しの商品を教えていただけますか？
はい、ジャムももちろんおすすめなんですけども、うちにはもう一つ看板商品があります。名前は万願寺唐辛子のジェノベーゼと万願寺唐辛子のペペロンチーノという商品です。茹でたパスタに混ぜたり、白いご飯にのせて食べたり、料理に使ったりできるソースです。このソースを作ったきっかけなんですけど、同じ西坂町にある赤堀農場さんっていう農家さんが、万願寺唐辛子を使った商品を使って何か作れないですかって声をかけてくれたことが始まりでした。で、私はジャム屋なので、初めは万願寺唐辛子のジャムを開発し始めたんですけども、試作を重ねていくうちに、やっぱり甘いよりもしょっぱい方が万願寺唐辛子には合うねっていうことになって、で、最終的におかず系のソースが完成しました。で、開発に1年半ほどかかったんですけども、おかげで美味しいソースができまして、中丹地域の魅力ある商品として京都府の中丹一押し商品にも選んでいただくことができました。開業以来こんな風にずっと製造を中心にやってきたんですけども、実は来年度から新しいことに挑戦したいと考えているんです。
新しい挑戦ですか？
そうなんです。お客さんに田舎よそらしどに来てもらって、 田舎や空人で楽しめるような体験を提供したいと考えています。例えばお客さんにかまどでご飯を炊いてもらったり、お味噌汁を作ってもらったりして、田舎ランチを召し上がってもらう計画です。で、お味噌汁の野菜は畑で採れた野菜ですし、お米は田舎や空人のすぐ前に田んぼがあるんですけども、そこで育てたお米なので、それだけでも美味しいんですけども、薪をくべて、羽釜を使ってかまどで炊いたお米っていうのは粘りと甘みがあって、もう何とも言えない、本当に美味しいんですよ
お話を聞いていたらお腹が空いてきました。田舎生活の魅力はどのようなところにありますか？
そうですね、私10代20代の頃は、買って消費する生活であるとか、便利なものが素晴らしいって感じていたんです。でも今は逆に、田舎の暮らしって贅沢だなっていうふうに感じていて、田舎は自然にあるものを使えば、大抵のものが作り出せるので、なんかすごく楽しいです。
例えばどのようなものですか？
さっき言った、薪を割って、その薪でお米を炊いたり、梅干しを作ったり、お茶の木から茶葉を摘んできてもお茶になるし、野草を摘んできてもお茶になるし、あとはなんか竹ぼうきで竹を作ったりとか、藁を利用して畑に使ったりとか、なんかいろいろとできて、その分育てたり収穫したりとか作ったりとかやることが増えるので、大変さもあるんですけど、自分の力で出来上がった時はもう本当に嬉しいです。
2020年8月には田舎や空人の店舗をスタートされたそうですね。それは何かきっかけがあったのでしょうか？
はい、店舗を始めた理由なんですけども、後の話にもつながるんですが、来てくれた方、いろんな方がこの家のことを気に入ってくれたことが関係していて、商品はもちろんなんですけど、この家の歴史も、家のことや歴史も一緒にアピールしていこうって思ったのが始まりです。で、万願寺唐辛子のソースを開発したおかげで、開発を通して今まで関わることのなかったいろんな方と出会うことができました。例えば開発の過程でお世話になった講師ですとか、中短一押し商品に選ばれたことで取材に来てくださった記者の方だったり、SNS で商品や家とか地域に興味を持ってくださって、取材に来てくださった NHK 京都の方とか行政の方とか、他いろいろ支援機関の方々などを出会うことができまして、で、新聞やテレビに出してもらったことで直接来られるお客さんが少しずつ増えてきたっていうこともあって、この店舗を始めることになりました。
多くの出会いもあって田舎体験につながっていくわけですね。
はい、そうですね、もっと田舎の良さとか楽しさを共有したいっていうふうに、思うようになりました。で、今は便利な世の中で作り手が見えなくなりがちなので、人に来てもらうことを来てもらって体験してもらうことで、これから未来を担っていく人たちにもなんか作る過程を知ってもらったり、自分で挑戦してもらったり、そういうことがしてもらえるので、なんかそれをすることで何か意味があったり、何か感じてもらえるんじゃないかなって思っています。で、ゆくゆくはお客さんに、どんどん来てもらえるようになったら、うちに来て終わりっていう点ではなくって、西坂町全体を、面でお客さんに楽しんでもらえるようにしたいと考えています。
今後どのようなことを計画されていますか？
はい、西坂町には、農家、民泊、喫茶店、窯元があって、事業者の垣根を越えて気軽に行き来できるようにしたいと身近な仲間と話を進めているところです。例えば農家さんで摘み取り体験をした後に、その野菜を使って民泊施設で、ピザ作りをしたりだとか、民泊した方が田舎や空人に来て田舎ランチを食べるって、といった具合に、田舎ならではの横のつながりで、来てくださった方が、西坂町全体を楽しめるようにできればいいなって思っています。あとですね、移動の時に一緒に田舎の風景も満喫してほしいと思っていて、仲間たちと一緒に西坂町マップも作りました。 住んでいるものだから知っている、隠れた名所も、入れましたので、あの例えば、綺麗な花の咲く場所だったり、景色が綺麗な貯水池だったりとか、あの見どころも載っています。
あのお仲間と一緒に地域の魅力を発信されているのですね。
はい、西坂町に来て、あのいい場所だなって思ってもらえたらすごく嬉しいです。少しでも来てくれる人が増えて住む人も増えたらなお嬉しいです。田舎の楽しさを国内外問わずこの場所で伝えていきたいです。
本日は綾部市から田舎や育ち土代表の森島舞さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいという方は京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。電話番号は 075-692-3433 です。ホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は FM イカルのホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は2月14日月曜日のこのお時間にお届けします。おとなしみに。